タックポッドキャスト始まります。2018年11月23日タックポッドキャスト2第19回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。今日のオープニングでお届けしますのは、共立電子さんのエモグラスの工作会というのに参加してきたというお話をしたいと思います。まあ、大道はご存知のように AUGM 大阪というものの代表をやっているんですけれども、その AUGM 大阪に大阪日本橋にあります電子パーツ屋さん共立電子産業さんっていうんですけど、その共立電子さんにも出展していただいてます。いつもね、電子工作の楽しさなんかを伝えていただいてるんですけれども、その共立電子がいつも持ってくるのにエモグラスっていうのがあるんですね。どんな感じかというと、いつも大阪のサイトを見てもらうかですね、天王寺アップルクラブのサイトを見てもらえばわかるんですが、それぞれのですね、メガネの玉っていうんですかね、輪っかのところに12個ずつ LED がついてて、その LED がカラフルな LED なんですね。その LED をマイコンのボードで制御してこう光らせると、こうなんですかね、色がビューっと変わっていったりとか、くるくるくるくるその光が回ったりとかっていうですね、メガネと思ってもらったらいいと思います。それをエモグラスと言うんですが、それっていうのは今のところまだ市販されていないんですけれども、今回共立電子さんの長者原さんにお願いしまして、ちょっと作るののですね、工作会ワークショップをやっていただけませんかって言ったところですね、トライアルとしてやっていただきました。まだこのマニュアルですね、作成マニュアルなんかもできていない状態なので、そのいわゆる一般に募集するんじゃなくて、タックのメンバーと、まあ、他にも長者原さんのお知り合いを呼んで、ある程度スキルのある方を呼んでですね、そしてやってみようということをやりました。いや本当に楽しかったです。タックからはですね、タック音楽部長の柴さん、埼玉からわざわざ大阪に来ていただいて参加されて、私大道と参加してきました。それ以外にも他にもですね、2名ほど参加される方がありまして、その4名でやらせていただいたんです。でも皆さんちょっと想像してもらうと分かるんですが、輪っかになった基板に LED が乗った12個ずつ乗ったものが2個あります。それと USB で 5V 給電するワンボードのマイコン、小さいんですね、3センチかける3センチぐらいのワンボードマイコンです。この3つがこれの部品だけです。そしてそれをそのワンボードマイコンに USB で給電して、そこからさらに2つの輪っかの基板に 5V とグラウンドを給電して、さらにプログラムアウト、さっき言いました3センチかける3センチの小さいマイコンボードから線でシリアルでですね、シリアルって、まあ、難しく考えることはありません、一本の線でですね、信号、つまりこういう風に光りなさいっていう制御するものを一つの輪っかに送ります。それで一つの輪っかの方にはプログラムインとプログラムアウトがありますんで、ボードからはインをつないで、アウトからもう一個の輪っかに送るということをやると、直列につながってそれぞれの輪っかが光るという風に思ってもらっていいと思います。またね、このプログラミングはできるんですけれども、今回はもうすでに共立電子さんの方でプログラムを書き込んでいただいたチップをいただきまして、そしてやりました。アルディーノというですね、ちっちゃいパッケージングされたマイコンボードがあるんですが、それの互換のですね、ディジスパークというものを使わせてもらいました。素晴らしいでしょ。面白かったですね。本当にハンダ付けって皆さんやったことありますかね。ハンダゴテっていうですね、今は鉛フリーが多いんですが、鈴と鉛を混ぜたようなやつで溶けるやつ、350度ぐらいのコテで溶かしてくっつけるんですが、それを使って配線をするというところなんですね。で、柴さんは初めてだったんで、共立電子さんでちゃんとそのハンダゴテのレクチャーからしてもらってやりました。じゃあそのハンダゴテとかどこにあるんかという話をすると、実はですね、これですね、共立電子さんの日本橋は堺筋沿い、まあ、ほとんど駅としては恵比寿町なんですが、そちらのシリコンハウス3階にものづくり工作室というのがあるんです。そのものづくり工作室というのは会員になると使うことができるというようなお部屋なんですね。会員になると使えるというと、なんか難しいような条件に聞こえるかもしれないんですけれども、 実はそんなに難しくなくってですね、2000円以上買うととりあえずは使えます。簡単に言うと2000円以上ですよ。にゃーって言ってますね。会員は200円で、入会金200円で200ポイント付きの会員カードが即入会できるんですね。実はこのメンバーズカード20ポイントで2時間このものづくり工作室が使えます。そして同伴者1名無料ですから、ですからデジットとかシリコンハウス、デジットっていうのはちょっと小さいマニアックなお店です。1階建ての平屋のですね。それでシリコンハウスは3階建ての大きなお店なんですが、それぞれで買い物していただいて当日の2000円以上を見せる、もしくは会員になっていくということをやれば、まあ2時間使える。会員になれば、200円の会員になればですね、200ポイントついてますし、買い物するにあたってポイントもつくというふうになってますんで、かなりお得です。何でもありました。私ね、結構昔はその今より基盤の修理したりするようなお仕事してたんで、まあ大体のもん分かるんですけれども、すごいですよ。ハンダゴテも、温度の調整できるハンダゴテもあるしですね、ハンダの吸い取り機もあるし、ハサミとかヒートガンもありました。もちろんマルチメーター、つまりいわゆるテスターもありますし、ワイヤーストリッパーとかもあります。でちょっと足りなくなったもん、今回ダイドが作ったのはそのエモリングを作ったんですけれども、どんなサングラスにもつけたいなと思って、バイザー式のサングラスってありますよね、この出てるんですかね、普通のメガネの上に挟み込んでつけるようなタイプのやつ、はい、あのサングラスにそれぞれの玉にですね、右と左につけたんですね。でそれをですね、つけたことによって本体をそのメガネのところにつけるわけにいきませんので、ケースをつけて、ケースにクリップをつけて、メガネのつるに挟めるようにして、どんなメガネ、どんなサングラスにもつけたらエモリングになるようにという、さあダイドがいつも使ってるサングラスにエモリングをつけるためにどうするかということで、バイザー式のサングラスにつけたんですが、それをするといろいろとね、足りないもの出てきたんですよ。例えばケーブルがむき出しになってて、端子がむき出しになってたら嫌なんで、ケーブルと同色の熱収縮チューブと言われるものを使いたいなと思っても、これ1階に行ったらですね、いろんなカラフルなのが詰め合わせで200円で売ってたの買いました。はい、そしてケースですね、ケースもね、奇抜の色がいいと思ってピンクのプラスチックのケース買いまして、そこにさっき言いましたアルディのワンボードマイクを入れて、そして蓋をしてですね、やりました。またこれ当時アップルクラブのね、エモリングって多分検索してもらうとすぐ出てきますんで、ぜひ見てください。面白いですからね、こういうのを作りました。いやすごいでしょ。今ね、電子工作をしたいと思ってもなかなか難しいと思うんですよ。まずはハンダゴテないとかですね、ニッパーとかですね、ちょっと線切るのもないっていう人も、今言いましたように2000円以上の統一のレシートで使えますし、会員になればもっと使えますね。家でねやろうと思って、うちなんかもハンダゴテ使おうと、猫ちゃんがおって危なかったりするんですが、ここのものづくり工作室に行けばなんぼでも使えますんで、いや本当に楽しかったです。いや、エモリングの話に戻しますと、そのようにですね、エモリング作りました。うちの音楽部長の柴さんはミニオンズのゴーグルありますよね、あれの中に埋めてやってました。でゴーグルって厚みがあるんで、その中にワンボードのマイコンも入ってですね、綺麗に入って、もパッと横から見たら、外から見たらゴーグルにしか見えないところにワンボードマイコンとぐるぐるぐる回る LED が見えるというもんでした。いやー楽しかったですね、本当に。今回もですね、その教室員さん大変お世話になったんですけれども、なかなかやはりね、この電子工作というのは入り口にたどり着いてくれる人もいないというお話を聞きました。やってみたら柴さんも楽しい楽しいと言ってやってました。このね、ハンダをですね、このコテで溶かしてスーッと流れる瞬間とか楽しいって言ってましたけれども、何度も言いますけど、そのコテもなければね、どうやって買えばいいのかわからんっていう人ばっかりだと思います。実は強烈電子さんの1階にはいろんなキットが売っとって、そのキットを買ってハンダ付けして組み立てればですね、それは説明書もついてます。いろんなことができるキットが売ってます。今回はトライアルということで、我々がどれぐらいの時間かかったらこれができるのかというのをやってもらいましたんで、まあ、そう遠くない将来にですね、説明書付きでこのエモリングを売り出せることもあるんじゃないかなと思ってるんですね。さらにはこのエモリングを制御していますアルディノ、これは Mac で今のところオンリーだそうなんですけれども、ここにプログラミングを書き込むことによってエモリングの光り方を変えることが可能ですので、ダイドも次はですね、それに挑戦してくるくるくるくるいろんなね、自分の好きなように回せるようにしたいなと思ってます。というわけで、強烈電子産業さんのシリコンハウス、大阪日本橋、最寄り駅は恵比寿町の3階にありますものづくり工作室をお借りして作ったエモリング、皆さんもぜひ電子工作に興味を持ってもらえばですね、 2000円以上の買い物で使えます。会員になればもっと使えます。ぜひ皆さんも電子工作やってみてください。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年11月19日3時24分にリツイートした記事です。 5G は LTE と何が違う、歴史とともに振り返る IT メディアからの記事です。この記事は最近よく聞く 5G という言葉ですね、これって一体何なのということを解説した記事です。 5G ってですね、 5G ってもう言う人いますけど、まあどっちもいいと思うんですけど、私は 5G 第5世代ということが何の意味なのかっていうのはですね、よく分かってなかったんですが、この記事を読んでやっと分かってきました。結論を先言ってしまうと 4G からあんまり変わらないんですけど、要はメーカーとかそういうのの戦略でもっと便利になるから 5G って呼ぶんだよということでした。 5G は第 5G で5次元の略ではなかったです。 5th generation、つまり第5世代目だという意味だそうです。第1世代から第5世代までどんなことがあったのかということを書いてくれています。これ分かりやすかったんでね、ちょっと説明していきたいと思います。まず第1世代はアナログ方式で通話をワイヤレス化、つまり初期の携帯電話の話ですね。区画っていうのは難しいと思う、エリアと思ってもらったらいいと思います。一つのアンテナ基地局を立てたら、その基地局ごとに無線を使ってですね、そのエリア内でやる。しかし元々の携帯電話とか、まあ言ったらマリンフォンっていうのがあったんですけどね、あれ海の上で使えるような感じでやったやつとかあったんですけど、それなんかもそうだったんですが、初期のやつはセル、今言った区画を切り替えることができなかったんですね。例えば私が車の中で使ってました、電話しながら話してます、基地局切り替わると切れるということでは携帯電話ではなかったわけです。それじゃあ携帯電話がただの無線機ですからね。それをセルをまたいでできるようになったというところから、第一世代のアナログ方式の携帯電話だというふうに言われてます。大体いいですかね。で、電工車としてやったんですけどね、もともとは自動車電話です。なぜ自動車電話かというと、物が大きかったんですね。その後肩掛け式とか出てきましたけれども、肩掛け式でもでかいじゃないですか。なので車のトランクに本体を置いて、受話器だけが、まあそれも運転席の車ですけどね、リアの後ろの座席のなんで肘掛けのところに置いてあったりとか、あとは運転手さんのと助手席の間のところに置いてあったりしたということです。だから自動車電話になった理由は別に自動車で使いたかったわけじゃなくって、ただでかいから人が持ち歩けなかったということです。この頃は独自のですね、日本の独自の NTT 大容量方式、大容量方式って私は言ってましたけれども、まあ、これは簡単に言うたら、また大きな基地局を持って、その基地局の中でたくさん使うという話ですね。その後ですね、 TACS というのが、まあ、だんだん強くなってくるんですが、これはセルを小さくしてやるということで大容量ではなかったということなんです。あまり説明すると時間がなくなってくるんで、第2世代いきます。第2世代はこの無線通信が単純にアナログからデジタルに移行したということです。で、日本では独自規格の PDC という規格だったんですね。これが何なのかっていうのを記してありません。 PDC っていう日本独自のガラパゴス規格だったというふうに思ってもらったらいいんですが、全世界で有名なのは GSM というものですね。この GSM っていうのは1992年に始まったんですが、それ以後データ通信の規格であるパケット通信用の規格を拡張する、要は速くすることによって、今でも GSM というのは iPhone なんかも GSM 対応とかよく言いますよね。なので第二世代を発展させた GSM は未だにあります。それぐらいベストセラーな企画だった。日本は PDC という企画で、まあ、これもガラケーでよく使ってた企画だと思ってもらったらいいと思います。まだ第二世代の頃は二つ折りの携帯電話って珍しかったですよね。アンテナをピーッと伸ばす、あの一つの携帯電話でした。一つのっておかしいです、二つ折りじゃない。なんでかというと、あの頃まだ第二世代ではちょっとしたショートメッセージしかできなかったんですよね。スマホみたいにいろんなことがアプリケーションが搭載してやるということはできなかったんで、小さなディスプレイで十分だったということです。この時にですね、 PDC だけじゃなくって、1995年にクアルコムが新規格の CDMA1 っていうのを使ったんですね。 NTT の方は PDC で、DDI セルラーと移動がこちらの CDMA 版を使ったということです。スペクトラム拡散通信を使うのが CDMA 版の方でしたね。でその後第3世代に入ります。第3世代になるとワイドバンド CDMA と CDMA2000 という復活の規格がかなり浸透しました。これはデータ通信が早いということがやっぱり特徴だったんですね。 3G と言います。第3世代のことを 3G と言います。 CDMA2000 の方はさっき言いました第2世代の CDMA1 の基本にやってます。そしてダブル CDMA はドコモですね。ワイドバンド CDMA、 ダブル CDMA はドコモの方がやってきた規格です。で HSPA とかって言いましたね。 HSPA とかっていう、まあいろいろ言い方ありますけどそんな気にすることありません。とにかく早いデータ通信ができるようになって、ドコモ系とセルラー系、つまり DDI 系はちょっと規格が違いましたよということが 3G です。でですね、 3G の後にこの LTE のが出てきたんですけど、 LTE と 4G は正確にはイコールではないんですね。 LTE というのはロングタームエボリューションという通信規格で、ドコモが2004年にスーパー 3G というものをやったんで、 4G の前の超高速データ通信に移る前の規格として LTE と言ってます。これだとめちゃめちゃややこしいんですけど、 FD-LTE っていうものと TD-LTE という規格があるんですね。その規格がですね、上りと下り通信、つまり端末から基地局に向かう通信と基地局から端末に向かう携帯電話に向かう通信が別々の周波数帯を用いるものとして FD-LTE、上りと下りですね、今言いました端末、携帯電話から基地局、基地局から端末、携帯電話に向かうのが同じ帯域を使ったものが TD-LTE と呼ばれて、まあ、この2つがこの LTE としては用いられています。そしてこの LTE から進化してパケットデータ通信ですねの高速化して低遅延、多接続というものをやってやっと出てきたのが第4世代として LTE アドバンスというのが出てきたということです。これが本物の第4世代ですね。いろいろありますけれども、理論上は下りで1ギガ、下りというのは基地局から端末に対して、スマホに対してですね、端末携帯電話に対して、上りスマホ携帯電話から基地局に対しては100メガを超えるというものができてます。これでやっと 5G です。 5G は何かと言いますと、ベライゾンが最初にやってきたんですけれども、 LTE アドバンスでやってきたことを、それをもっと便利にしようということ、それともっと高い周波数を使うことによってさらに通信速度を速くしようということなんですね。これねちょっと難しいんですが、皆さん AM ラジオと FM ラジオって違い分かりますよね。 AM ラジオって音そんな綺麗じゃないけど、 FM ラジオ音綺麗じゃないですか。あれ AM ラジオより FM ラジオの方が高い周波数を使ってます。高い周波数を使うとたくさんのデータを送れるので、 FM ラジオはステレオといって右も左も音を別々に送って高音質な音を送ってます。 AM ラジオはモノラルで低音質です。だから高い周波数で送るとデータ量が増えるんで音が綺麗になるということと一緒で、 4G より 5G は高い周波数を使うことによってたくさんのデータを送ることができるというふうに単純に考えてもらっていいと思います。今のところ LTE アドバンスは700メガから 3.5 ギガ使ってますけれども、それを 3.7 ギガ、日本ではですね、日本では 3.7 ギガとか 4.5 ギガ、さらには28ギガ帯っていうのを使ってますね。 KA ですかね、そういうバンドを使ってやろうということですね。するともちろん理論値ですけれども、下りつまり基地局からスマホは20ギガ、上りスマホから基地局は10ギガができると。さらには MIMO ってありましたね。アンテナを複数使ってそれを、まあ、言ったら3車線通路とかね、4車線通路みたいに使うというのをやっていくんだということなんですね。早速もうアメリカのベライゾンは 5G のサービスとしては、携帯電話じゃなくてね、小さい区はできなかったんで大きい固定式のルーターですね、下部側は Wi-Fi、 上部側は 5G というのを作ってます。だそういう感じで今使われてますね。 5G でできること、 LTE なんかでも実現できることばっかりですけれども、5G を使えばより簡単にできて、さらに応用することが可能だという企画だと思ってもらったらいいと思います。各社ともですね、 5G に対応するものをいろいろ出して、もう有線の通信ではなく無線通信ばっかりの世の中になるというふうに言われています。便利な社会の実現のために 5G への移行、スムーズにいけばいいなと思います。 2018年11月16日6時21分にリツイートした記事です。 Y モバイルの Apple 限定特別プラン開始。 Apple 公式サイトで iPhone 購入時にもらえる SIM カードを使うと契約手数料が無料に。愛をありがとうからの記事です。ちょっと1本目のニュースね、語りすぎましたんで巻きでいきます。アップルの公式サイトで SIM フリー版の iPhone を購入する、つまりキャリアの縛りないやつですね。そうするとオプションで無料で Y モバイルの SIM カードを付けることが可能です。これなんやねんっていう話ですけど、 SIM カードを MVNO で買うときって手数料として SIM カード代みたいなの取られますよね。3000円とか2000円取られます。そしてさらにそれを契約する、毎月の契約料を払っていくということなんですが、これでやれば無料で SIM カードがついてくるので最初の初期の事務手数料が無料になるということです。 Apple 公式サイトではですね、 iPhone をバック追加にした後におすすめ欄から選択できるということです。でプランは3つ用意されとって、スマホ S プランというのは月々が1580円で、今ならデータは3ギガ、国内通話は無料です。1回10分以内ですけどね。 M プランだとデータが9ギガになって2380円、国内通話1回10分以内なら無料。さらに L っていうのもあるそうです。これはまたでかいですよ。21ギガで4380円という風になってます。いろんな考え方あると思いますけれども、 Apple から買えばこの Y モバイルが無料、 Y モバイルとしてもね、加入してくれる人が増えて結局はメリットもあるし、多分 Apple としてもこれで SIM カードを買う人がおればもらえるんでしょうね、多分Y モバイルから。でもまあ悪くないと思いますよ。1580円で3ギガで国内通話ね、10分まで無料でしょ。こなれてるのはこの9ギガ、我々みたいなハードユーザーやったら9ギガでテザリングもできて2380円でね、国内通話無料であればいいと思うんでですね、まあそれでもまあ得だと思います。ちょっとこの辺のね、 MVNO なんかの契約は難しいってずっと言われてますからね。ただで SIM がもらえるんであればその月々の契約料だけで済むんでですね、どこの MVNO にしようかなと思ってた人には強い味方だと思います。 Y モバイルの Apple 限定特別プラン、しかも SIM カードが無料。もしよろしかったらね、私には一銭も入らないですけども使ってみてください。2018年11月17日9時7分にリツイートした記事です。 iPad Pro レビュー Gizmodo Japan からの記事です。さっきの記事は短かったですが、今回のはまあ普通に行こうと思います。この Gizmodo の記事によりますと、 iPad Pro は 2-in-1 端末になれそうでなれなかったということを書かれています。ダイドもね、 iPad Pro 今使ってますが、いいですよいいですよって話してますけれども、この記事で言いますと、いろいろとイライラすることがあるということなんですね。これ確かに読んでて私もああそうだなと思いました。まずは好きなところ、なんとバッテリーの持ちが良くってディスプレイが綺麗、確かにそうなんですが、好きじゃないところ、嫌いなところですね。これダイドも一緒です。 Apple のこの提供してますスマートキーボードがダメダメであると、私はダメダメとまでは言いませんが、いまいちだとは確かに思います。うちに来たこのスマートキーボードも約2万円するんですけれども、なんて言ったらいいんですかね、普通キーボードって中にバネが入ってて押し返すんですが、どうもこのキーボードの表面であるプラスチックというか、なんて言うんですかね、ゴムみたいな、なんて言ったらいいのかわからないですけど、その伸びる素材のプラスチックみたいなやつの反発力だけでやってんのかなというようなタッチです。タッチは異常に悪いです。これが気に食わないということみたいですね。記事によると外観デザインは、まず一新されたデザインは新しい 2-in-1 みたいな、アップル内の前に言ったらこれが答えなんでしょうというところです。 iPad というのはいつも丸かったんですけど、そうじゃなくてカクカクっとするようになりました。 Surface の対抗心を感じるなというふうに書かれています。スペックは11モデルで、ゲームしてもウェブの閲覧してもメッセージもスラックを使っても余裕で12時間使えたということです。で、たとえ充電が必要になっても USB-C が、ね、ありますから、結構ね、私もね、今まで使ってました MacBook、 そして今も使ってます MacBook Pro に付属している Apple の大容量の充電器を使えばですね、 AC アダプターを使えばあっという間に充電できますんで、これちょっといいと思いますね。プロセッサーがですね、今のところこの省電力にしてくれてるということです。Apple はこの A12X というのは MacBook Air とか Surface Pro と同じぐらいのレベルということですが、まあまあそんなんどうでもいいですね。それが早いか遅いか、そんなことは絵として使い勝手が良かったらいいんですか。 まあ、この記事は、まあ、つまり iPad Pro は iPad Pro というものとして使うのならいいけど、 2-in-1 の端末と思って使うとひどい目に遭いますよということが書かれています。この記事のまとめによりますと、 iPad はアクセサリーを追加すれば生産性の高い端末です。ただやはりタブレットであり 2-in-1 の端末にはなれません。すでにメインとのパソコンがあり、2代目マシンとして欲しい人は買えと。前の iPad Pro ユーザーで買い替えを検討しているのも買えと書いてます。 2-in-1 感覚でメインと考えている人はやめた方がいいですと書いてますが、まさにその通りだと思います。だいどもこのポッドキャストを編集する MacBook Pro があっての iPad Pro なんですね。ただいいところが書いてあるのは、バッテリーの持ちは最高、特に Wi-Fi のパフォーマンスが実感できるほど速いと。生産性という点では iOS が足かせになっていると。そしてキーボードが悪いとここにも書いてますね。これおすすめってんじゃなかったですね、はい、というわけで iPad Pro 大道もおすすめですし、この記事の方もおすすめと書いてますが、何を求めるかということだと思います。 2-in-1 端末としてですね、メインの PC と思って使うというと確かに苦しいです。しかもこの値段ですからね、そうじゃないとイラッとすると思いますが、 iMac や MacBook Pro があって、そのサブ機として使う、持ち運びとして使うというのは最高だと思います。お値段とのこともありますけれども、台では何度も言いますが iPad Pro おすすめします。2018年11月16日6時18分にリツイートした記事です。普及進む電子母子手帳、スマホで育児負担を軽減、 IT メディアからの記事です。はい、このお話はスマートフォンやタブレット端末で使える電子母子健康手帳の普及が進んでいるということです。電子母子手帳ですね、このアプリによって予防接種や定期検診のタイミングを通知してくれたり、健康診断のデータなど発育状況を家族で共有できたりと、紙の手帳にはない便利な機能で子育て支援につながっていると。データ保護の観点からも利点があるということで、導入する自治体が増えているそうです。この記事によりますと、 MTI という会社の母子もっていう、もとはカタカナのもなんですが、のコンテンツで出来手を記念日というものがあるらしくて、子供の写真を登録して思い出を家族で共有できそうです。初めて髪切ったとかですね、初めてハイハイしたとか、そういうのができるそうですね。利用者からは、予防接種が頻繁であるので管理に手間がかかっていたが、通知を受けるととても楽になったというような声もいただいているそうです。予防接種とかありますもんね、その時期を教えてくれるということでは便利なんだなと思ってます。ちょっと見方を変えるとですね、自然災害の時なんかにお子さんが今流行ってる風疹が流行ってますけど、その風疹の予防接種受けたかなっていうのも、母子手帳がなくなってしまうとわからなくなるじゃないですか。それなんかもこのデータを踏まえたクラウド的な話で、アプリ経由でサーバーに上げておけばですね、いつどんな予防接種をしたというのもわかりますんで、災害時には強いんじゃないかなという気がしますね。まあそうそうそうでしょ、親の記録もただかだないしですね、台風が来て水に浸かってしまってねとか、家財道具流れたりすると母子手帳なんかどこ行ったか分かりませんし、まあ、言い方悪いけどね、命よりも大事なもんじゃありませんから、置いて逃げたりすることもありますからね。でもまあまあ後で分からなくなるということを考えれば、この情報を呼び出せるということで自治体が注目していて、まあ採用しているというのが多いそうです。今ですね、他には NTT ドコモ、老舗の NTT ドコモがやりました母子健康手帳アプリというのは、今のところ90市町村が使ってて、今年の中に150市町村自治体に増やすというふうになってます。お子さんがね、病院にかかる際には、今のところ国は母子健康手帳の提示を推奨してます。なぜかというと、いろんなデータを書き込めることによって、無駄な予防接種をなくしたりだとか、ワクチンですけどね、ワクチンを接種してるのに抗体がないとかいうのも分かるというそうですが、4割ぐらいの親しかですね、この母子健康手帳を出してくれないと言いますんで、それはスマホに入ってればこの見せてくれる率が高くなるんじゃないか。そうすることによって、医療はきめ細やかなサービスをできて、無駄をなくすということもできるということなんでしょうね。母子健康手帳って妊娠したらもらえるんですよね。これを聞いてるリスナーの皆さんはやっぱり男性の方多いのかなと思いますんでね、母子健康手帳あんまり興味ないよという方おるかもしれませんが、お薬手帳にしても、この母子健康手帳にしてもですね、もともと紙で継続的に記録することによって、医療の質を高めたり、あとは無駄を省くということを考えられてできたもんです。もともとはその使う人の利便性を考えて作って、自治体のために作ったわけじゃありませんのでね、そういう意味では活躍する場が紙だと少なくなってきた。 今はスマホの中のアプリという時代だと思いますので、いろんな自治体がどんどん導入して、紙も発行しましたけどメインの記録はスマホの方でというふうにね、柔軟な対応もしてくれるようになると思います。そういうわけで普及が進む母子手帳のアプリ化、これからもですね、我々の未来をさせてくれるお子さんのために活用してもらいたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、
AGC といえば味の素、あれは AGF でしょ、ポポポポーン、あれは AC でしょ、もちろん知ってます。うちの車のガラスも確か AGC。 白石秀則さんから11月15日9時38分にコメントいただきました。
はい、白石さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
姫、ポポポポーンやろ、
AGF が気になって。
味の素ゼネラルフーズね。
はあ、
ポポポポーンは AC、 公共広告機構。
はあ、
東日本大震災の後にスポンサーがある CM が流せなかったから、ずっとポポポポーンってやってたやん。
なんか、そんな音程でした
どんな音程やねん、ほんだ言うてみ
いや、なんか全然思い出せなくて、
あの、タヌキが出てきてポポポポーンって言うの、タヌキやったもう覚えてないわ
なんだろう、歌唱力の問題じゃない、
ね、ついこの間までね、アサヒガラスカンパニーって言ってたんですけど、三菱系の会社ですね。
そうだ、だいぶボケてくれましたね、白石。
ああ、そうね、ああ白石さんね、はい、味の素ね、はい、AGF って今でもあんのかね。なんか昔コーヒーとかあったよね。
私なんかコーヒーのイメージが強くて、
まあ味の素やからね、グルタミン酸ナトリウムですね。
サトウキビ、
サトウキビから作りますね、
はい、
AGC ね、大きな会社で、先週のお話で、はい、ガラスの中にアンテナを入れたというお話でした。
はい、
はい、というわけで白石秀則さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。一緒に乗っちゃいましたねちょっと関西人の血が騒ぎますよね。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。肉姫を着メロにしたいな、メールだっちゃ電話だっちゃって言ってほしい。みどりんさんから11月16日23時25分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ姫、これまあ別撮りで出しますか。
はい、
有料
無料でしょ、どんな需要があるんですか。
有料にしたらわしが73でもらおうかなと思ってたんで。
大野さん2でしょ。
いや、わし編集とかするから7やろ。
え、誰の声なん、著作権は誰のもんなん
いや、そんなん言うたら芸能人なんてな、1割ぐらいしかもらってないで、
はい、
ほぼ抜かれてんねんから。それが3もらえたらありがたいもん
な。私芸能人ちゃうし、一般ピーポーやし。
おう、じゃあもっと 0.5 でいいやろ。
え、大道さんがむしろ 0.5 でいいやろいや、素人やないか。
私
素人やないか。
あ、はい、まあ、みどりさん、じゃあそういうわけでね、ちょっとまた別録音して出すかもしれません、年末には。
はい、
みどりさんのね、この着メロ、はい、ちょっとまた考えたいと思いますんでね、ご期待ください。
はい、ありがとうございます。
はい、みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 iPad Pro と Pixel 3新型ガジェット祭りいいですね。私も端末は Apple だけど Google 依存率高いかも。イクラムさんから11月16日20時5分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりね、そう、ちょっと先週話出ましたけど、
はい、
アップルの端末使ったり、アップルね、あの Mac 使ってる人でもやっぱり、はい、Google の依存率高い人多いですもんね。
まあでも、
うん、
お互い様ですよね。
うん、私なんかはね、完全にその Google フォトに写真を上げて iPhone とかの中の写真を消してますもんね。
おお、
うん、別に容量が足りるとか足りないとかじゃなくって、
はい、
もうクラウドに上げた方が管理が楽じゃないですか。
そう、大道さん特にデバイスいっぱい持ってますからね
そうですね、まあいろんな端末あって、 iPad Pro もあればね、まあ今度 Android も手に入れようと思ってますから、
はい、
そういう時に今ちょっと言ったね、 iOS と Android の垣根を越えて写真を共有してね見れるっていう意味では、やっぱり Google の依存度は高くなってきますよね。
そうですね。しかも大道さん Windows も持ってるし、 Windows フォン持ってますからね。何
か持ってるね、確かにね、
はい、
それもあるけど、何よりも今こうやってね、はい、はい、こっち向いて、
はい、
はいはい、いつものように VR で、はい、手振って、はい、今 VR 空間でまた撮ってるんですけど、この VR 空間に表示されているこの原稿は、はい、
うん、
さっき言ったように Windows ですし、何よりも Google ドキュメントですから、
はい、しかも Chrome ですよね、このブラウザーね。
そうそう、そうそう、ブラウザーも Chrome ね。そういうことで Google 依存度は高いですね。
はい、いい具合にね、あの、そうそうそうそう、融合できたらいいですよね。
ね、Google のおかげでうまく番組が運営できていると言っても私過言じゃないと思ってますんでね、これからも Google さんには頼っていきますはい、姫のピクセル3も最高
最高。
はい、いくらさんコメントありがとうございました
ありがとうございました。続きまして、ミラーボールのある家を想像してます、大木豊重さんから11月19日6時59分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ミラーボールのある家っても大したことはないんですけどね。
いや、普通ないと思いますよ。
あ、まあ、まあね、昔はミラーボール自分で楽しんでたんですけど、
はい、
今は回すと猫ちゃんが喜ぶ喜ぶ
え、3匹とも喜ぶんですか。
うん、彼らの壁に映ったほら光るもんが動くと、それが獲物やと思ってヒャーヒャーヒャーって飛びついたりしよるんで。
へえ、
かわいいでしょ。
かわいい、
うん、かわいい。ずっと天井を向いてニャニャニャって言ってる
いや、でもなかなかないですよね。ミラーボールは何ですか、はい、天井についてるんですか。
壁にアングルをつけて、そこからアームみたいなのを出して、
はい、
でそこにつけてます。
はい
はい、では沖さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、一人で2台も3台も携帯を持っている人が聞く、ゆっくりもばっていってねさんから11月16日17時59分にツイートいただきました。
はい、ゆこもさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、一人で2台も3台も携帯電話持ってたらね、都会ではね、もう本当に電波を逼迫するだけですからねもうそういうことやめてもらいたいです。
え、大道さん常に何台持ってました。
出て3台ですね、いつも
持っとるやないか。
はい
まあ、かく言う、多分ゆくもばさんも聞くっていうことはそういうことですよね
そう、ゆくもばさんはいっぱい持ってると思いますよ。
そんな人たちが増えたらどうすんねんそこは聞くやろ
聞く
遅いよ。
あ、すいません。でもね、やっぱりね、はい、いっぱい持っときたいんですよ。
なんで？
不安やねん。
なんで？
連絡つかんかったら不安なんですよ。
3台もいらんのちゃいますじゃあ2台でいいんちゃいます。
2台も3台も一緒やろ、
はい、え、そう思う人たちが増えていったら何台になるんですか。ほら、出た。
はい、でもね、やっぱりまず携帯では2台いるじゃないですか、絶対。
うん、まあ仕事用とプライベート、
ね、とプライベート用ね。はい、ほんでやっぱり iPad とかもいるでしょ。
ちょっとよくわからないですけど、
それと Wi-Fi ルーターとかいるじゃないですか。ってことはやっぱり4台ぐらいは標準でしょ納得できたでしょ。
うん、まあいいや
はい、そういうわけで久保さん、3台でも4台でも5台でも持ちましょう。
ギク
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、タックキャストを聞いてて、リンクシスのベロップメッシュ Wi-Fi ルーターが欲しくなったけど 1LDK にはいらんやろと。落ち着け自分。まずは今のルーターを部屋の高い位置に置いて、見通し距離を稼ぐところから始めよう。 博士1093から11月16日8時48分にツイートいただきました。
はい、博士さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
リンクスのベロップ欲しくなったでしょ、私の話聞いたら。
はい。
うん。もう 1DK でもやっぱりトライバンドっていうのは有効ですよね、姫、そう思うでしょ。
はい。
うん。メッシュ Wi-Fi もいいけど、2台以上買ったらメッシュ Wi-Fi になるけど、1台でもトライバンドだから、
はい、
ね、ベロップじゃなかったもいいかもしれんけど、トライバンドは有効やと思いますよ。
うん。
でしかもリンクシスのベロップを買っておけば部屋が広くなったりしても、またそのままね、もう1台買えばメッシュができるわけですよ。
はい。
そういう意味では1台を使うことを前提としているトライバンドとかのやつよりもこの方が将来性があるでしょ。
博士さん落ち着いてくださいね。
なんでなんでなんでなんで。
落ち着きましょうね。とりあえず落ち着きましょうね。
はっきり言って、はい、博士さんがベロップ買っても私には一銭も入らないですけど。
そうなんですよね。
こんないいもんないですよ、本当に。
うーん、
うちもね、 IoT の機材もいっぱいあって端末もいっぱいあったけど、なかなか落ち着けなかった Wi-Fi がこのおかげで本当落ち着きました。
もう一度言いますけど、博士さん落ち着いてください。今の、ね、インターネット環境に何か不満があるんやったらちょっと考えてもらったらいいと思います。
そうですよね、私は不満があったんで。だって寝室にあった Google エコーがよく途切れたんですよね、 Wi-Fi から、
はいはい、
それが改善されただけでも大きいですもんね。
うん、まあでも使い方を決めるっていうのもいいんじゃないかなと思うんですよね。寝室ではインターネットを使わないとかね。
いや、それ無理やろ。
使い方に、生活スタイルに合わせていろんなものは変えていったらいいんじゃないかなと思うので、落ち着いてくださいね。
ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ
わわわわ言ってるんで、使ったらまたね違う世界が見えるのかもしれません。
そうですね、はいはいはい、博士さんコメントありがとうございました。ぜひ購入を検討してください。
はい、コメントありがとうございます。
はい、
続きまして、楽天と au の提携、自分銀行かっこ三菱 UFJ とのつながりができたら楽天にとってもプラスになるのかな。セントマントナーム青さんから11月13日19時4分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
楽天と au の提携を先週話したんですけど、ね、いよいよ MNO として楽天がデビューするにあたって、
はい、
東京、名古屋、大阪のものすごい混んでる地域以外は au のローミングでやるということになったそうです。まあ言ったら全面的な業務提携ですね、 au と楽天の。
はい、
その際に自分銀行って au にあるんですけど、知ってます？
なんか聞いたことだけあるぐらいです。
私もそうなんですよ。なんかこのね、スマホでやるって銀行って信用できないんでやってないんですけど、
ほう、
楽天はこのところにもなんか提携するのかどうかっていうのは私ちょっと情報がなくてよく分かってません。
はい、
ただやっぱり金融機関大きければ大きいほど便利じゃないですか、うん、メガバンクも便利ですからね。
そうでしょうね、うん、
そういう意味では自分銀行と楽天銀行がつながってくれたらいいんかなと思います。
うん、
余談ですけど、楽天銀行にいっぱいお金預けたら、
はい、
どんどんポイントが貯まるっていう話なんで、
素敵、
うん、なので楽天銀行から抜け出せないっていう人多いですね。
へ
ー、うん、正確には楽天から抜け出せないですね、ポイントがいっぱいあって。
はいはい、わかりますわかります。
はい、まあ、この話長くやると姫が乗ってくるんでもうやめます。
乗ったらあかんのかい。
はい、そういうわけでセントマントナーム青さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、午前に iOS、Android 端末でアプリで作動できる機器を設置、お客様 Android 端末使用でそこそこの年齢、設定を頼まれたが私が Android がわからない、私の iPhone で すぐ登録できるのにAndroid ではシックハック。なんとかなったが、Android というより人の携帯扱うのはもう勘弁。 プラフォード2さんから11月16日13時35分にツイートいただきました。
はい、プラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよね、アンドロイドってなんかね、私にとっては難しいです。
なんていうか、あの最後に言ってはるんですけど、うん、人の携帯ってやっぱり使いにくいですよね、
うんうん、ああまあ確かにね。
でなんか微妙にそれぞれの設定が違うじゃないですか。
まあ違うね、うん、
いつも入力していた予測変換が使えないとかね。
それはまあええんちゃうの、設定とは違うんじゃない
設定とは違う。
私がもうね、アンドロイドってすごい細やかな設定ができるじゃないですか。
うん、確かに、
うん、私は決してアンドロイドが嫌いとかそんなんじゃないんですけど、
はい、
あまりに細やかに設定しないといけない箇所が多くてちょっと苦手っていうのが正直なところです。
うん、私も多分アンドロイド歴が長いので、うんうん、もうなんかその蓄積された設定が結構いっぱいあるんですよね。
それってあれ、アンドロイドの端末を機種変更するときも引き継げたりするわけ？
そうなんですよ、全部 Wi-Fi のパスワードとかも全て引き継いでくれるので、そんなに乗り換えしても嫌じゃないんですよね、
うんうん、まあ、でも一から設定するとなると大変だという意味なんでしょうね。
今からスマートフォンを新たに導入するってなったら私も iPhone にするかもしれないですけど。
あ、確かにね、その意味では私 Mac をほら乗り換えたりする時も、
はい
はい、
うん、
よっぽどことがない限りは引き継がずに新しい環境からやるんですよね。
へえ。
というのがね、その新しい環境にする理由っていうのが、新しい端末とか、はい、新しい PC、Mac の場合できることが増えてることがあるわけじゃないですか。
あ、確かに、
うん、それを引き継いでしまうと、まあ、言ったらその選択肢が狭くなる可能性があるんで、
うん、
やってないんですよね。
だ
からそれがいいか悪いかわからないです。確かに時間はかかりますけど、
はい、
まあ、その方がいいのかなと思ってやってます。
うん、確かにそういうのもありますね、う
ん、あと言われてるのは、まことしやかに言われてるのが本当かどうか知らんすけど、 Mac でもそうですし、はい、iPhone でもそうやけど、全環境から引き継ぐと、
はい、
重くなるとか言われてるじゃないですか。
うーん、うん、
まあ、それはまあね、なんていうのかな、都市伝説の世界あるのかもしれないですけど、
はい、
でもやっぱり一から綺麗にやる方が気持ちいいじゃないですか。
まあでも何にせよ、私は大道さんの Mac を使うとうんってなるんやと思います。
わしの Mac は別にそんな、あ、そうか、まず大体あれやもんね、ドックの位置も違うかったもんね。
そうなんですよ、右にあるじゃないですか。その時点でちょっとうんってなりそうな気がします。
私のドックは右ですから。
はい、
でもまあ人の携帯電話はされたくないですね。
うん、そうですね、そうそう、うん、
はい、というわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、さすが AUGM 大阪代表の言われることは違うと言いますか、僕もその方法すればいいのかと今更気づきました。ありがとうございます。かっこでも SSD の容量いっぱい必要になりそう。やはり大きめの SSD モデルを最初から買うのが今後はいいのかもしれませんね。ヒトサンさんから11月14日13時19分にツイートいただきました。
はい、ヒトサンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これどんな話かと言いますと、
はい、
パラレルスの使い方なんですが、
はあ、
はい、この前草壁さんにもインタビューしたじゃないですか。
はい、
ヒトサンさんはあるアプリが、
はい、うん、
Mac のアップデートしたことによって使えなくなったっていう話があったんですね。
お、
その時にパラレルスに入れた Windows でそれを動かすことが成功したっていう話があったので、
へえ。
いやいや違いますよと、私はパラレルスに MacOS を入れて使ってるって話したじゃないですか。
はい、
だから逆なんですけど、新しいバージョンの MacOS をそっちに入れてみて、
うん、
そしてそれが使えるかどうか見るっていうのをやってたんですが、
はあ、確かに
逆もしっかりじゃないですか。そのアプリだけを使いたいんであれば、うん、パラレルスの中に古い MacOS を入れておいて、
は
い、
うん、
そのアプリを使うときはそれだけをそのパラレルスを立ち上げてやるっていうこともいいんじゃないですかっていう話をさせてもらったってことです。それを聞かれてさすがっていうふうに言ってもらったということで、
はい、
まあそれいろいろ考えたらありますからね。
はい、別の仮想空間があるっていうのはいいですね。そういうところ
はね。そうそういいでしょ。我々もこうやって仮想空間で撮ってますけど、はい、仮想空間があるっていうのはいいことでじゃないですか。
やっぱりアップデートすると何かしら出てくるじゃないですか。影響が。
その通りです。その通りです。その通りです。でもそういう時に仮想空間というか、はい、仮想デスクトップに OS を別の入れといて、はい、そこで試せるっていうのは大きいでしょ。
大きいですね。アップデートで全てのソフトが対応してくれるわけじゃないですからね。
まあそうですね。その通りです。私もそう思ってます。それが我々みたいに、
はい、
趣味の範囲やってる人はいいですけど、人沢さんみたいに仕事でやられてると、ね、やっぱりそれは致命的ですからね。
そうなんですよ。うちも結構それがあって、うん、むやみやたらにアップデートしないでくださいって通知が来るんですけど、みんな何かしらはいはいはいはい言っちゃうんですよね。
わかる、うん、だからまあだからシステム管理をしっかりして、そのね、はい、ダブルサスとかでやってるのもちゃんとシステム管理者が制限すればいいですけど、はい、なかなかそこまでやってる会社ないですもんね。
で下手にアナウンスすると逆の影響も出てきたりするんですよね。
ん、どういうこと。
例えば、Windows 10にアップデートできなくなる期間ってあったじゃないですか。そこまでにしないといけなかったりとか、
うん、あったあった。
そういうのもなんかこっちから一生懸命アナウンスしてあげないと古いまま行ってしまうとかね。
え、それってシステム管理としてシステム管理者側からアップデートするっていうことはできるシステムになってない。
なってないんです。
まあそれはね、お金もかかるし費用対効果の問題もありますから、全てがねそういうふうにいかないと思うんで、そうが悪いとは思いませんけど、そうなるとやっぱりなんちゅうの、個人にいろいろ言うてもあるのは大変ですよね。
ねえ、分からないとみんな言っちゃいますからね。 Windows のアップデートって基本的にシャットダウンする前に走るじゃないですか。
あ、そうね、そうね、
更新してシャットダウン。
うんうん、
私基本的にシャットダウンきちんとせずにスリープ状態で帰ったりするんですよ。
ああ、まあで Windows 10なんかはそれがね推奨ですもんね。
はい、ちょっとなんか Mac にかぶれてきて、そんなに毎回毎回落とさないでもいいかなと思って、起動も早いしその方がはい、
うん、そういう風な使い方もあるということを、まあ、人さんさんとお話したということです。
はい、よかった、うちの代表が役に立って。
AUGM 大阪の代表でもあります。
はい、天王寺アップルクラブは代表は
副代表です。私
は、ああ、そっかそっか、私肉部長です
柴田さん音楽部長です。はい、では今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook への書き込み、公式ブログのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第19回もエンディングを迎えました。
はい、
ドローンで日用品を配送というお話を今日はしたいと思います。
イエイイエイ、ドローンドローン、
イエイイエイの意味がわからんけどな今回の記事はですね、ファミマがドローンで日用品を配送ということを岡山で実証実験やったという記事です。これはですね、岡山にあるドローンの運用会社、はい、姫これ読んで、俺読まれへんから、
はい、株式会社フューチャーディメンションドローンインスティチュート
っていう会社、
はい、
略語では FDDI っていう会社なんですが、
はい、
この会社がもともと車で配送してた過疎地に約10キロの距離を15分かけて飛行して物を届けるということをやるということです。
はい、
川沿いに飛んでいくっていうことらしいです。
へ、
記事から読みますと、ドローンが主に河川上空、はい、約10キロの距離を15分かけて飛行し、前日に注文を受けた商品を届ける、現状の自動車による配送をドローンで代替するということだそうです。
うん、
でこの取り組みは国交省や環境省が 過疎地域でのドローン配送の実用化を目指して全国5カ所で行っている実験の一つで、
はい、
岡山の和気町にあります FDDI というところが中心に実施するということだそうです。これドローンによる配送っていうのはやっぱりあれですよね、近未来といいますか、これから無人化してやっていくという意味では重要なんかなと思いますよね。だってまあこの民生利用ではそうでもないかもしれんけど、軍事利用ではすでにほら巡航ミサイルとかいうのがあるわけじゃないですか。
はい、もともとはそういう目的で開発されたものですよね、ドローン。
まあね、ドローン技術はまさにそれですからね、軍事技術として、はい、それを民生利用するということでは、これ素晴らしいことやと私は思ってます、はい、
うん、私ね、あの、うん、つい先週にドローンフライトオペレーターの資格を取ってきたんですけど、資格というか
取った、
はい、
認定資格みたいなやつね。
そうそうそう、簡単な実技テストと座学をテストしてもらって、
うんうんうん、
それに合格してなおかつ10時間のフライトをしたっていう認定資格なんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
それをすることによって国交省の認定証が取りやすくなるみたいな、
うん、なるほどなるほどなるほど。まあ民間でこんだけの、まあ、修行しました、スキルを積みましたっていうことを添えてやると、
は
い、
許可が取りやすく、
あ、そうか、フライト許可ね、フライト許可ね、
はい、ただそこから実際に取るためにはいろんな法律をクリアしないといけないんですけどね、
まあ、国交法とかね、いろんなものね、
はい、そうですね、うん、
この FDDI っていうのは今姫が言った教習所みたいなところで勉強したんでしょ、はい、姫も。
あ、そうです、そうです。
それの大きなとこみたいですね、なんかサッカーコート4つ分ぐらいの、
はい、
屋内の飛ばすところがあるって書いてありましたよ。まあ田舎やからね。
私はフットサル場で撮ったんですよ。
あ、大阪市内でしょ、ここはもうほら過疎地域に10キロ飛ばしたらそこまで行くっていうぐらいのとこやから、これ自体が過疎地域なんでしょうね。でこの注文の仕組みを言いますと、
はい、
顧客の方が配達商品のリストから注文します、
うん、
それを FDDI という組織が注文内容を集計して、
はい、
そっからファミリーマートとか JA とか地元のスーパーに商品を、
うん、
これいりますっていうことをやります。で配達不可能、まあ、例えば在庫切れてますよという時はそれを価格に言うたりするんですけれども、
はい、
まあ、配達できるということになれば商品をちゃんとそこから持ってきて、
はい、
確認して支払いを、まあ、言ったらネット上でやってもらいます、
うんうんうんうん、
でその配達するもの、例えばね、インサートラーメン5個とね、ネギ1本とかっていうのを梱包してドローンへセッティングすると、
うん、
ならちゃんと安全運行管理者という人がドローンに つけてドローンを飛ばすと、
うん、
そしてそれをまた安全確認する人が追って受け取って、
うん、
そして開封して商品を消費者に渡して代金を支払ってもらう。
そうか、そうですよね、日本では落下するのは NG なんですよね、
う
ん、
そうそう、だから落としてね、投下してやるっていうことはダメなんですね。そういう意味ではドローンのこの飛行っていうのは河川沿いを飛ぶっていうのは他に影響を与えることがないので安全ではありますよね、
はい、うん、そうですね。
だって下に民家もなければ人もいないところを飛ばすわけですから、
はい、
この方がいいでしょう。あの姫みたいにドローンの免許というか、あのドローン実習受けた人としてはその方が安心でしょ
う。うん、ただ受け取る人がまた別にいるっていうのは、
うん、
もうちょっとね難しいですね、まだまだ。
いや、それは例えば宅急便の話を考えたらそうじゃないですか。
はい、
家に取りに来る人がおってそれを営業所まで持っていく、
うん、
営業所には集められた荷物を営業所から営業所の間のドライバーの人がおって配達する、
うん、
そして営業所ではまたそれぞれ個別に配る人がおるという仕組みの、その今言った営業所から営業所間っていうのをドローンで置き換えてるっていうことじゃないかなと思う。
そっか、そういうことか、
うん、だってあの商品を提供してくれる店から飛ばすわけじゃないわけじゃないですか、今の話でもね、
うん
うん、この FDDI ってところが商品を集めて梱包して飛ばす、うん、そしてその拠点に飛ばして、うん、拠点から配達するというふうに考えたら、まあそれがとりあえずはこっから始まるのかなと思いますよね、
う 確かに。
それが例えばね、例えば姫とこの前も話したように宅配ボックスっていうのができてるわけじゃないですか、マンションに、はい、この宅配ボックスの代わりに各マンションの屋上にドローンがつくところができるっていう風になったら、宅配ボックスの代わりにドローンがポンと物を置いてまた飛んでいくっていう風にできるのかなとは思いますけどね、
うん、
そこにはだいぶあるでしょ、セキュリティの問題とかクリアしないといけない問題がかなりあるわけじゃないですか。
そうですね、また顔認証とかも普及してるわけじゃないですしね、
うん、そうそういう意味では第一段階としてはこれはすごい躍進だと私は思ってますけどね。というわけでこれもね、その集荷場から集配場へ、逆か、集配場から集荷場へか、うん、え、どっちや、
うん、
どっち、
集荷場から集配場
か、この間をドローンでやりますよというような技術ですね、はい、
うん、確かに山を越えなかったら行けなかったりとか、うんうん、1日に1本しか電車が通ってなかったりとか、うんうん、車で行くのに大変だったりっていうところはドローンで飛ばしてっていうのは便利ですよね。
まあ確かにね、
うん、
今のところ大和が人が乗るバスの規制緩和のおかげで半分に荷物を積んで営業所間をやり取りするっていうのをやってるんですけど、
へー、
それもある程度の荷物がないと難しいわけじゃないですか、
うん、
これっていうのは簡単に言ったらスーパーの宅配サービスと一緒で、うん、お金は払うから持ってきてくれという意味ですよね。
でもなんかちょっと生協さんを思い出しました。
スーパーの宅配サービスもやっぱりお金取ってやってるじゃないですか、
はい、
300円とかね、それとは同じかなと、うん、このあれでもあれでしょ、代金はちゃんと1回100円っていうのを取りますって書いてありますからね、
うん、
だからこういう拠点間のサービスとしてはドローンを導入するというのは急速に今から普及していくんでしょうね、
うん、
とりあえずその個数が多くないものはドローンだったら運べるから、それをペイするためにはドローンでやることが逆に言うと有効なのかなと思いますね。
確かにね、
うん、
しかも送料1回100円とかだったら気軽に頼みやすいですよね。
うん、まあ、今回実証実験なんで安く抑えてると思いますけど、
うん、
まあ、それは費用対効果ということで、まあ、需要と供給のバランスもあって値段決まっていくんでしょうね。
そうですね。でもうちょっと荷物が、うん、大きな荷物が運べるようになったりするんでしょうね、きっとね、
うん、
ゆくゆくは。
じゃあやっぱり重たいものを運ぼうとするとやっぱりそれを運ぶための期待も高くなるし、コスト的な問題もあるっていうことやね。
そうですね、
うん、そういう意味ではあれか、あの4本プロペラがついてる結構あの、はい、簡単に操縦できる安い機体に詰めるぐらいの重さだったら、はい、まあ、これからどんどん増えていくっていうことなんでしょうね。
まあテストしていって、うん、ゆくゆくは大きな荷物を運べるな操縦者であったりとか機体が増えていくんじゃないのかなと思いますけど、どうでしょう、うん、
さすがやっぱり専門的な勉強ですね。違いますね。
ただ私あの操縦結構苦手で私ペーパードライバー歴まあ長いんですよ。それもあの車庫入れができないんですね。バックするときに右と左どっちにあのハンドル切ったらいいのか分からなくて、それを思い出しました。あの右と左の手の動きが違うっていうのにどうやら私の脳がついていけないらしくて、いやー私大丈夫かなと思いながら、
はい、それではタックポッドキャスト2第19回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第20回、お、もう記念すべき20回ですよ、
お
、はい、来週11月30日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャThank you.
はい、でサトウキビの搾りかすは今度はそれを発酵させて金宮焼酎ですよ。
あ、シャリキン？
シャリキンシャリキンシャリキンシャリキン知ってる人ぞ知ってる歌ですけど、正確にはこれシャリキンじゃないよね、本当は言うてることはね。
あ、そうなんですか。
シャリキンに聞こえるだけで。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
本当に私そういう商品名を言ってるのかと思ってました。
あれはシャリキンをイメージして曲を作られたそうですから。
え、英語ってことですか。
そうです、英語です。お、いいですね、分かってきましたね。
もともとは
これが知りたい人はね、渋谷系の音楽で検索するともしかしたら出てくるかもしれません。
はい、出てきますね多分、はい、
はい。